EFT ジャパン、チュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は人との交流において成長するとはというテーマでお届けいたします。
はい、人との交流において成長するとは、はい、ということですね。前回の予告でですね、本編に戻って、明確でないことについて取り扱うということをお伝えしたんですけれども、ちょっとそれを考えている最中にですね、ちょっと成長するとは何なのかということについてちょっと考える機会がたくさんありまして、で、そうですね、その考えてることっていうのは結構こう水物というか、時期を逃すと美味しい時期がなくなって過ぎていっちゃうというのがありまして、これをなんですよね、お話ししない、せっかくこう今自分の旬なものですから、世の中で旬なので、これをちょっと時期を逃してしまうのもったいないなっていう風な思いが自分の中で出てきまして、ちょっと予告とは違うんですけれども、今回は人との交流において成長するとはということをですね、お伝えしていこうと思います。その点についてちょっと、考えを深めていければなというふうに思っております。で、そうですね、もしかすると番外編があと今週ともう一回ぐらい続くかもしれないんですが、ちょっとその辺はごめんなさいと。でもお役に立つと思うかもねって、なんかちょっと弱気になったりするわけです。
楽しみにしてくださいね。
はい、していただければと思います。そうですね、ということで、成長する、
はい、
で、一言で成長すると言ってもですね、とても、じゃああなたにとって人との交流において成長するって何ですかというと、とても難しいですよね。漠然としているわけですね。ということで、じゃあではあまりにもちょっとそれは漠然としているので、でもですね、仕事の場面で成長するとかだと結構わかりやすかったりするかもしれないですよね。ということで、もうちょっとこう場面をキュッと絞っていく必要があるわけですね。ということで、人との交流においてという場面に限定して成長するとは何だかっていうのを考えていきたいと思います。
はい、
ではですね、交流、じゃあもうちょっと交流自体を考えていきたいと思うんですね。その前に、成長について入っていく前にですね。で、我々はこう、交流をしていきますね。毎日毎日人と交流をします。こうやって、お話をするということもありますし、挨拶をするもありますし、こう、目が合うっていうのも交流の一つなわけですね。いろんな人といろんな交流を、見知らぬ人、知ってる人、好きな人、嫌いな人、いろいろあるかもしれないんですが、交流していくわけです。で、交流ということを考えたときに、そこにはですね、3つの側面、3つのレベルと言ってもいいんですが、があるというふうに言われてるんですね。で、それが何かというと、行動と思考と感情というレベルがあるわけです。
はい、
思考、交流の中にはですね。
はい、
で、と言っても、何のこっちゃということだと思うんですが、これから一つずつお伝えしていこうと思います。まずですね、行動のレベル、交流における行動のレベルってやつですね。これが何かというと、僕らは交流をするときに、例えば人と話をする、
はい、
握手をする、メールを書く、あるいは誰かをハグする、キュッと触るとか、向こう行けと押すとかですね。
ぶつかっちゃう。
ぶつかっちゃう。あ、そうですね。それは全部ね、行動なわけです。そういう点で言うと、交流、するということですので、そのするというのは行動するわけですね。という点で言うと、交流イコール行動なわけです。これとても分かりやすいですね。
そうですね。
うん。じゃあですね、そのもう一個下、行動っていうのはとても分かりやすいわけなんですけど、その下にはですね、思考のレベルがあります。
はい。
例えばですね、じゃああの人、メール送っても全然いつも読まないから、ここは電話をかけようか。ということを考えますね。
はい。
とかですね。
ファックスにしようかとか。
あ、 あ、そうですね、ファックスの方が絶対見よる、見てくれる方法にしようとかですね。あるいはそうですね。例えば昨日、あの人なんかこんなこと嫌なこと私にしたから、今日挨拶せんとこうとかね。
はい。
なんかですね、その、どういう行動をするかを選ぶというレベルがあるわけです。行動を、どんな行動をするかを選択する、それを考える。というやり方、レベルがあるわけですね。あれもしかするとですね、メールを書くということを知らなければ、メールを書くという、その、行動は選べないわけなので、うん、ちゃんとそれを理解して、やり方を知って、そのやり方を選んでいく。それを考えるという思考のレベルがあります。まず一番上に行動があって、その下には思考があって。で、もう一つ下がですね、感情というものがあります。それは、我々が、こういうふうな交流をしていこうという原動力、意欲という、にあたる部分です。例えばですね、あの人のこと本当にお世話になったし、好きだな、と思ってると、あ、じゃあちょっと連絡してなかったから連絡してみようか、とかですね、あ、もうパッと会った時に、わ、この人好きや、嬉しいな、と思ったら、ハグしてしまうとかですね、あ、つい握手をしてしまうとかですね、その、気持ちっていうのがあるわけですね。で、それはポジティブなものだけじゃなくて、あ、この人苦手やわ、と思ったら、その人がいるとこにはできるだけいかんとこ、いかんようにしようかとかですね。うん、もしかするともっといくとですね、これちょっと嫌いやわと思ったらですね、ちょっと一言言ったろうかみたいな風に思ったりとかですね、その、交流をしよう、あるいは交流を避けようとする意欲というのが一番根底にあるわけです。そういう点で言うと、交流にはですね、3つの層があります。で、一番上から言うと、行動する、実際の行動、交流。に当たる部分と、交流のやり方を考えるという思考の部分と、交流したいと思う、あるいはしたくないと思う意欲の部分と、ね、行動と思考と感情という3つのレベルがあるわけです。で、これはですね、車に例えるととても分かりやすいんですけれども、まずエンジンがあります。エンジンが原動力ですね。で、ハンドルがあります。それが思考です。その原動力をですね、どう振り分けていこうか、右に行こうか、左に行こうか、それとまっすぐ行こうかという、その原動力をどう表すかをコントロールする部分があります。これが思考です。で、その思考が、の選択によって、車は右に行ったり、左に行ったり、直進したり、あるいはバックをしたりするわけですね。それが、その実際の動いているっていうのが行動に当たります。この3つの層、要素があるわけですね。で、じゃあここで交流っていうのはなんとなくこう、交流の中身がちょっと整理できたわけなんですけれども、じゃあこの3つ、それぞれの3つのパートで成長するってどういうことかというのをちょっと考えていきたいと思います。そうですね。北原さん、お仕事の場面で、例えば、ああ、この人成長したなって思う。瞬間ってどんな時ですかね。他の人を見てて、あ、この人成長したわねって思うような時。
例えば今までできなかったことができるようになったとか、あとなんか気を配れるとか気を使えるようになったとか、
なるほど
先を読めるようになったとか、
自分から動けるみたいな感覚ですかね。はい、それはね、
はい、
それはとても、あ、この人成長したなって思う瞬間ですよね。
そうですね。
おそらく、この放送聞かれてる皆さんが、うん、そう、そんな感じっていうふうにおっしゃるところだと思うんですが、
はい、
今までできないことができるようになった。で、それももちろん成長ですし、はい、なんか、今までできることなんだけど、それを言われなくても自分からちゃんと判断してできるようになったっていうことがあるわけですね。北原さんはその、接客という立場です。接客アドバイザーという立場でいらっしゃるんですけれども。はいはい、ではですね、その部下の方がね、こうやってきて、ある日、北原さんもずっとやってきて、私ね、すごく成長したんですって言うわけです。
はい、
で、ほんま何ができるようになったんって言ったら、アイススケートでね、ジャンプしてね、一回転できるようになったんです。って言うんですね。はいはい、そう言われると、うっと、それ、確かに今までできないことができるようになりました。しかも結構 構すごいことです。
そうですね。
冬限定かもしれないですけれども。それは仕事のにおける成長と言えるかということなんですね。
はい。
そう思うとちょっと、なんかちょっと違うよね。
そうですね。まあ接客で言うなら話のネタにはなるけど、どうかなみたいなぐらいですよね。
そうですね。あの、はい、なんちゃう、人間的な成長とか、うん、その人の趣味の領域における成長という点で言うと、はい、ものすごい成長だと思いますよね。はい、ただ、仕事における成長っていうと、なんか違う気がする。
そうですね。わけです。はい。
じゃあ、その差は何なのかっていうと、あの、仕事では、の領域、場ではあんまり役に立たないと思われます。
はい。
まあ、話のネタになるっていう点ではすごくいいのかもしれないんですけれども、あるいはですね、あの、浅田真央ちゃんがその場にいたりするとですね、ものすごくたくさん売れるかもしれないわけなんですよ。
はい。
なかなかでもそれは、直接的には結びつかないわけですよね。
そうですね。
そういうと、行動のレベルでの成長っていうのは、ただ単に、できないことができるようになったっていう、だけではなくって、
はい。
その場、その人の環境に応じた行動ができるようになった。
うん、はい。
というふうに言えると思うんですね。うん、行動というレベルで、人との交流においてですね、行動が成長したねっていうのは、その人との交流の中で、適切な行動、その場に応じた適切な行動ができるようになった。全く無関係な行動ではなくて、
はい、
できるようになったというのが、一つ行動における成長。適切な行動ができるようになったっていうのが、行動における成長だというふうに言うことができると思います。
はい、
じゃあですね、その下の、もう一個下の、思考のレベルでの成長ということを考えていきたいんですけれども、じゃあ、まあ、この辺は思考と成、思考と行動というのは繋がってるので、思考の成長というのはですね、じゃあですね、どういうことかというと、思考にはその行動を選べなければいけないわけですね。
はい。
うん、適切な行動ができるようになったっていうので、じゃあ適切な行動が何かっていうのが判断できるようになるっていうのが思考の面で成長するっていうことですよね。なんていうんでしょうね。例えば、今私は仕事という場でいてるので、ここではスケート靴履いちゃいけないねとかね。
はい。
ちゃんと判断ができるわけです。
はい。はい、
で、その、ちゃんと場に応じた判断ができるようになったっていうのが一つ成長ですし、もう一つはですね、適切な行動をするには、例えば商品を説明するのが上手になるっていう点では、その商品の知識を得るというのもとても重要。はい、必要になるわけですよね。で、ですので、適切な行動を選べる。で、あれもう一つは、適切な行動が何かをちゃんと理解できる。で、それに必要な知識を得る。という、その、まあ、大きくて3つが思考において成長する。
はい。
というふうに言えると思うんですね。ちょっとここでおさらいしますと、人と交流において、成長する。というのは行動のレベルで言うと、その相手との関係の中で適切な行動が取れる、その人のことを好きでありがとうって言いたいのに、なんか憎まれ口を叩くみたいなふうにやっちゃうと、ちょっと適切な行動じゃないわけですね。なので、適切な行動ができるようになるっていうのが行動における成長で、もう一つ、じゃあその下の思考というレベルに言うと、で言うと、適切な行動が何かを知っている。で、適切な行動を自分で考えられる。で、それをするために必要な知識、能力がある。というこの3つが、思考での成長っていうふうになるわけですね。どうでしょう、ここまで。今まで、さっきは北原さんがね、仕事の場で、できないことができるようになった。とか、今までこう、気がつかなかったことが自分で気づいて自分で動けるようになったという点で言うと、まあ、この二つっていうのは結構カバーできてるかなというふうに思うんですね。で、じゃあもう一つ、一番下のレベルで、
はい、
感情という点で との交流において感情という面で成長するということなんですが、これがですね、なんか成長というとなんかピンとこないんですよね。感情的に成長するってなんかピンとこないことない
っていうか、あんまり聞かないですよね。
聞かないですよね。なんか感情ってどっちかというと成長というよりも成熟するというか、
あ、はいはいはい、
感情的に成熟してるね、うん、っていうとなんとなくこう、あ、そういうのがしっくり、
そうですね、
きますよね。
なんか深まるとか広がるとかっていう、
そうですね、深まると広がるとかありますよね。で、じゃあですね、感情的に成熟するというと深まる、広がる、あるいは何て言うの、キャパシティが、許容量が広がるとか、相手の、感情をちゃんと受け止められるとか、
懐が広いとか、
ああ、それも言いますね、懐が広いって言います、はい、とか、あるいは、あ、この相手の人はこんなことを感じてるんだなっていうのを自分も同じように感じてあげられるって、はい、共感する能力ですとか、そのあたりで本当にね、そういった範囲が広いんですね、うん、感情的な成熟というと本当に範囲が広いんですが、はい、でもその中で人との交流という点にちょっと絞って考えると、成熟という点で、感情的な成熟というので欠かせないのがやっぱりオープンであるというその姿勢というんですかね、感情的にオープンであるというそのことはですね、とても重要になってくると思います。
はい。
感情というのは我々が交流しようという原動力なわけですね。
はい、
ですので、その部分が閉じていると、交流しようという意欲がなくなるわけです。持てなくなるわけですね。
はい、
僕らは疲れてくると、やっぱり誰とも関わりたくなくって、一人で引きこもりたくなるっていうのはですね、やっぱりこう感情的に閉じていたいという状況なわけですね。で、時にそれも必要なんですね。やっぱり自分を回復するという点では。でもよりたくさんの人と交流していこう、でより良いものにしていこうとすると、やっぱり自分が開いている、やっぱ閉じているよりも開いている状態により開けていくというんですかね、より自分が開けば開くほど自分の感情は相手にそのままふっと伝わりますし、相手から得られるものも多くなっていくということで、やっぱり自分の感情的に開いているっていうのはとても大きな要素、重要な要素なわけですね、交流するという点でにおいて。じゃあですね、オープンである、感情的にオープンであるためには何が必要なのか、
はい、
ということを考えていきたいんですが、前回前々回の放送でですね、感情にはですね、感じるフィーリングの部分と、エモーションの部分、情動の部分と2つがあるんだということをお伝えしてきて、で、情動の部分にはですね、恐れ、相手とどちらかというとこう関係を離れていこうとする、我々は離していこうとする、そういうふうに突き動かすエネルギーと、愛というもの、相手と近づいていこうとする、その情動の二つが、情動にはその愛と恐れとの二つがあるねということをお伝えしてきたんですけれども、やはりですね、オープンであるためにはですね、やっぱこの二つがの状態を、より良いものにしていくというのはとても欠かせないわけです。どういうことかというと、人との交流をするというのはある意味とても怖いことでもあるわけですよね。我々は人との交流の中でやはり傷ついていくわけですし、やはりそれはとても怖いことです。ですので、自分の中にね、傷がある、感情的な傷があると、その傷がですね、交流の中でうずくわけですね。で、それがうずくとやっぱり痛みとして感じられますので、とてもやっぱりそれをですね、避けたいと思うわけです。それはとても怖いことなので、避けたいと思うわけです。そういう点で言うと、オープンであるためには、自分自身が今までに受けてきた感情的な傷を癒しているっていうのが、やはりすごく重要になってきます。これはどちらかというとですね、オープンであることの、オープンであるという面で言うと、閉じないでいるためにという観点ですね。どうしても閉じたくなってくるんですよね。それを閉じないでいるために、自分の傷、感情的な傷をやはり癒しているということがやっぱり必要になってきます。で、 さですね。感情的な傷がないとしても、閉じないとしてもですね、開こうとしなければ、やはり、開いていくことはできないわけです。なんていうの、閉じる、傷はないんだけれども、自分から、積極的に交流していこうと意欲がなければ、人との交流は成り立たないので、そういう点で言うと、もう一つの浄土、愛。やっぱり誰かと関係していこう、近づいていこうという、その、浄土をですね、やっぱりより高めておくっていうことはやっぱ欠かせないわけなんですよね。そう考えると、やはり、恐れをどれだけ自分の中で解消しているか、自分の感情的な傷を解消することによって、恐れの浄土をどれだけ自分の中から、自分の中の恐れをどれだけ減らしているかというか少なくしているかってそうですが、よくメンテナンスできているかっていう、側面と、もう一つですね、やっぱり誰かと関わっていこうとする、その自分の中の愛という部分の浄土をどうやって高めているか。というところを、がとてもその二つが鍵になってきますね。で、それをですね、やり方は、どんな方法でもいいと思います。要は一言で言うと、やっぱり自分の、内なる自分にどんなに取り組めているか。モーゼスコードで出てくるインナーワーク、内なる取り組みがどれだけできているかっていうふうに、な点に、やっぱかかってくると、思うんですね。そういう点ではですね、もしやっぱり誰かとの交流において、自分がうまくこう交流できてないなっていうふうに感じることがあったならば、原動力としての感情、自分がですね、その部分はやっぱりどれクリアにできてるかな、どんだけ自分自身の、内なる、感情と取り組めてるかなっていうところに目を向けるっていうのはやっぱり、最終的にはやっぱ、やっぱ自分なんだよねっていうところに帰ってくるのかな。人との交流という点をとっても、結局は自分というところに帰ってくるのかな。ということをですね、考えてきたわけですね。この、しばらくこういうことをちょっと考えてきて、今日ちょっとそういうことをお話しして、させていただいたというところです。で、そうですね、この、交流という部分、あるいは成長という部分っていうのは、それだけを考えるととても漠然としているんですね。あなたは人との交流に成長してますかと言ったときに、漠然としてると成長してるってなかなか思えないんですよね。そうなんですけれども、これをちょっとですね、もうちょっと自分の中で整理してみて、あ、自分は行動という側面にって捉えると、こういうことができるようになったよね。あるいはですね、思考という側面で考えると、あ、なんか相手の都合もちゃんと考えられるようになったよね、とかね。あるいは、もう一個下の感情という側面で言うと、あ、自分はこういうこと、こういう傷があるなっていうことに気づいて、それに取り組んで、その傷をだいぶ軽くできたよね、っていうと、それに気づくとですね、それは全部人との交流において成長する要因なわけですね。そう考えると、今、ああ、私ってこう、なかなか成長できてないよねって思っても、成長している部分っていうのがね、どっか見つかると思うんですね。はい。で、漠然として成長してると思えないと、自分を責めちゃうんですけれども、そういうふうにですね、逆に、どういう部分が成長してきたかな。去年1年間、あるいは今年が始まってもう1ヶ月経とうとしてるんですけれども、そこに目を向けてみると、どっか見つかると思います。ぜひですね、それを見つけてみていただきたいんですね。なんか漠然と成長してますかって言われると、もう成長してないような気がするっていうふうに考えちゃうとかあると思うんですけれども、この3つの点で何か自分が成長できたところありますかっていうとですね、なんかきっとあると思うんですよね。行動という面でですね、今までちょっと苦手だったけれども、誰かに挨拶できるようになった。それは本当に素晴らしいことだと思います。それは、それをですね、ぜひ積極的に、自分はその面で成長したよっていうのをですね、もう大いばりで言ってみていただきたいんですね。で、それがまた次の成長につながります。人との交流するっていうのはとても怖いことなんです。予想外のことが起こるし、我々のこれまで受けてきた傷っていうのは、ほぼ全てが人との交流、関わりの中で起こってきたわけですので、傷つくこともたくさんあるんですけれども、でもその傷を 癒していくのもやっぱり人との交流なんですよね。それを、傷を受けるのも人との交流だし、その傷を癒していくっていうのはやっぱり人との交流ですので、そこをですね、恐れずに。恐れがあるとしたら、それは、より自分の交流を深めていくいいチャンスです。その傷が一つ癒されることによって、あなたは交流という場面において一番根っこの部分で成長、あるいは成熟と言ってもいいかもしれない。成熟していくわけです。ぜひですね、その、私成熟に向けて何ができるかな、ということをですね、ちょっと楽しみに。本当に何度も繰り返しになると怖いことなんですけれども、でも自分はこれができてるよね、こんな部分で成長してるよね、こういう成熟をしてるよねっていうのをですね、ちょっとそこに目を向けて、残りこの1年もですね、まあ11ヶ月ぐらいあるわけなんですけれども、はい、上方向とか横方向に成長するのではなくてですね、まあそれはそれでありかもしれないんですけれども、人との交流においてどれだけ自分は成長できるだろうか、あるいはしてきただろうか、その余地があるだろうかということをですね、考えてみて、その勇気が思って一歩踏み出していただきたいなと思っております。その一歩がですね、その一歩が恐れている人を助ける一歩にもなるわけです。私たちが交流が怖いのと同じようにですね、相手の人も交流することはとても怖いわけです。でも、我々が交流の中から癒されていくように、あなたのその一歩がですね、誰かの癒しになるわけです。ぜひですね、成長してないわーなんていうことではなくて、ここではこんなことが成長できたわ。人との交流において、私こんなことができるようになったわ。っていうことをですね、ぜひ勇気を持って、一歩踏み出して、いただきたいなと思っております。
ありがとうございました。ザ・プロセスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご感想体験談をお持ちしております。メールでザ・プロセスコード .jp@gmail.com、 ザ・プロセスコード .jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、すみません、番外編がですね、長くなってしまいました。誠に申し訳ございませんっていうところなんですが、次回は、本編に戻れるといいなと、いるんですけれども、でもですね、と言いながら、感情的に成熟するっていうのがですね、皆さんにとってどんな意味があるのかというのを、ちょっと聞いてみたいなと、すごく思ってます。はい。これを聞かれた感想でも構わないので、何かですね、メールでも結構ですし、直接会う機会があったらですね、こんなことを感情的に成長する、成熟すると言ってこんなことを感じたよっていうのをですね、ぜひちょっと個人的にすごく皆さんにとっての成長というのはどんな意味があるのか、どんな観点があるのかと聞いてみたいと思ってますので、ぜひぜひメールなり、直接お話しいただくなりお待ちしております。
今旬ですもんね。
今旬です。
はい。
ということで、その皆さんからのご意見とかですね、お話によって次週次回どうするかが決まりますので、
それはそれで楽しみですね。
はい、本当に楽しみにしております。お聞きいただいた皆様、皆様はですね、皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。